というわけで、夜な夜なウィークエンダーズの磯野くんをお招きしております。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
磯野くんです。
磯野くんさん、
はい、よく言われます。
ですよね、
はい、
でもまあ磯野くんでいいです
よね。ぜひ磯野くんと呼んでください。
はい、
はい、
来週ですね、はい、セカンドフルアルバムライブが発売になります。
はい、
セカンドフルアルバム、
はい、
まあインディーズの時代がありますけども、
はい、
まあ、メジャーになってからの2枚目っていうことで、
そうですね、
やっぱり今までと違うものがありますか？
そうですね、なんか僕たちこう平日はみんな会社員として実は、はいはい、働きながらこうバンドをやってるんですけど。
今もそうなの？
そうですね。
あ、今もそうなの？
はい、そのスタイルは変わらず
あ、はい、
やってるんですけれども、
ええ、
まあ、なんか今までは結構やっぱりそのなんていうんですかね、二足のわらじを履く中で、やっぱまあ、ね、仕事ももちろんなんですけど、バンドにもやっぱ納期っていうものがあって、
はいはいはい、
なんかそれに追われながら、
ええ、
もう一曲入魂みたいな感じでこうアルバム出してってたんですけど、
ええ、
まあなんかこうメジャーデビュー、まあ、もちろんそのインディーの時代からこうメジャーデビューしてから、
はい、
まあ、コロナ禍を経験しながら、こうなんか僕たちのこうプライベートの、ね、
はいはい、
環境の変化もこうありながら、やっぱこう歌いたいことだったりとか、まあ、そういうものも変わってきましたし、
はい、
あとその制作自体もそのなんていうんですかね、今までみたいにこうなんですか、一曲ずつこう出していくっていうよりは、もうそのライブっていうそのコンセプトが結構割と早めに決まったんで、
あ、なるほど、タイトルがもう先にあったんで、
はい、
はい、
なんでまあそこに向かってこうデモをたくさんある中でこう選んでいくみたいな感じで作っていったので、はいはいはい、まあ今までの僕たちの中では結構新しい作り方というか、まあ、そういう感じで作っていった作品になってますね、はい、
メジャーデビューしてからもずっとじゃあ仕事は変わらずやってるんですか？は
い、そうですね、まあ、転職はしたりとか、今僕は結構まあその何ですかね、在宅勤務なので割とその音楽に割ける比重がだいぶ多くはなってるんですけど、
はい、
まあ、引き続きみんな働きながら、
はい、でアルバムがまあ、13曲ありまして、
はい、
新規録音っていう、
はい、
まあ、タイトルのないものもあったりもしてるんですけど、
はい、
どういう始まり方だったんですか？
あ、アルバムのスタートですよね、
はい、
まあ、このアルバムで一番最初にできたのが安心っていう曲で、
はいはいはい、
まあ、去年の11月に配信で、
あ、やっぱりそういう順番
で、はい、リリースしてるんですけど、まあ、この曲がなんかその前回のツアーとかをこう、まあ、経て、なんかこう、まあ、あとはその結構メンバーに子供が生まれたりとか、
はいはいはい、
結婚したりとかっていうところで、
はい、
僕たち今年で35になる年なんですけど、うん、
はい、
まあ、なんか生活環境が結構ガラッとこう変わったタイミングだったんです、
はいはいはい、
で、まあ、そういう中でいろいろ変化して、不安な毎日だけどこう何かこう安心できるものを見つけて進んでいこうみたいな、はい、そういう曲なんですけど、
はい、
まあなんかこうそれって全てだなじゃないですけど、
はい、
やっぱりこうメジャーデビューして、まあ、いろんなこう大きいフェスとかメディアとかにもこう出させていただく中でも、はい、やっぱりこうなんだろう、常に不安だし、
はいはい、
いろいろと環境が変わっていくしっていうところで、はい、なんかやっぱりこう生き続けなきゃいけないよなっていうのがあって、はいはい、じゃあそれをこう一個そのテーマにして、
はい、
曲を作っていこうみたいな感じで始まっていった感じですね。
まあ、前作の時にこう曲が残ってたとか、
はい、
こう今まで貯めてあったとか、
はい、
いつかこれを出そうと思ってたみたいなことよりも、まあ、今回のアルバムのために作ったっていう曲がほとんど。
ほとんどですね。
あ、
まあ、逆に、あ、ライブだから、あ、この曲だったらいけそうっていうのも何曲かあったりするんですけど、
はいはい
はい、特に春よ来いとかは実はデモ自体はもう1年ぐらい前からあったりとか、
は
い
は
い、寿司と酒とかも実はもう結成して割とすぐぐらい、5年ぐらい前かな、になんか原型があってみたいな。
5年ぐらい前、
はい、
あ、
感じで、まあ、いろいろと、はい、新しく作った曲もあれば、
はい、
今だっていう感じで入れた曲もあったりしますね。
なるほどね。安心のミュージックビデオでウクレレ弾いてましたよね。
あ、そうですね、ちっちゃいギターみたいな、
ちっちゃいね、はい、あれウクレレ、
あれなんかトラベルギターみたいな感じで、
トラベルギターってのがあるんですか、
はい、なんか小さめのなんか外とかに持っていけるみたいな感じのやつで、
あ、ね、はい、ああいう日常なんですか。
そうっすね、まあでもなんかあれはどうだろうな。まあでもなんかやっぱ歌うのはもともとすごい好きで、
はいはいはい、
僕高校生の時に修学旅行で僕北海道行ったんですけど、北海道で あの1日札幌で自由行動の日みたいなのがあって、その時に僕はあの何しようかなって思って、あの町の中古楽器屋さんで、はい、なんか投げ出しのお小遣いで8000円ぐらいでアコギ買って、で一日中その大通公園でなんか歌歌ってたみたいなことあったりして、まあ、なんかずっと、まあ、歌ってますね。なんか
あれ高校生の時って結構荒れてたんじゃないんですか。
そうですね、まあ、なんかちょっとやんちゃグループにはいたような気はしますけど。
でもアコースティックギターが先だったんですか。
いや、
なんかパンクの友達から影響をもらったとか
って。そうなんですよ、パンクも実はやってて、パンクをにのめり込んだのがまさに高校生の時だったんですけど、あ、まあ、それより以前からその、まあ、歌自体はすごい好きで、はい、だからパンクバンドやりつつ、それこそあの山崎まさよしさんとか、奥田民生さんみたいを弾き語りで歌ったりとか、路上ライブみたいなことも実はしてたりして、はい、まあ、とにかくもう歌うことが好きでしたね、昔から。
でもこの春よ来いは、はい、あの、まあ、そういう古い曲とは思えないところがありますよね、はい、
そうですね、まあ、なんかこれも本当にこう温めていて、でちょうどまあ春が来る前に、まあ、これ3月に配信してるんですけど、
はいはいはい、
今だっつってこう出した感じですね。
今だって出した、
はい、
であのプロフィールとかこう拝見してると、
はい、
あのメロコア出身のバンドって書いてあるでしょ。
そうですね。
でも春よ来いってメロコア出身の感じが全然ない。
そうですね、まあ、なんか曲に関しては多分そんなにこうメロコアとかパンクのその名残みたいなのは、まあ、あんまり多分ないのかな。
ほとんどないですね。
そうですね、思いますね。でも結構このタイトルがライブなんですけど、はい、まあ、僕たちは結構自分たちがライブバンドだっていうのは結構自負してて、
はいはいはい、
まあ、もちろん音源で楽しんでいただきたいっていうのもあるんですけど、このまあタイトルのライブっていうのが、その皆さんが生きる日常のこのライブっていうところと、はい、自分たちがこうライブが生きがいだみたいな、そういうライブっていう、こう、まあ、ちょっとダブルミーニング的なところもあって、
はい、
まあ、ライブを見てくださった方は、あ、なるほどなって多分ちょっと思う部分があると思います。その、あ、パンク出身なんだ、うん、この人たちみたいな。
あ、ライブを見ると分かるんだ。
結構熱い感じで、
はい、冷蔵庫が、
冷蔵庫もあって、
8つあるっていう。
あ、これですね、ワンマンの時に、
ワンマンの時に、
はい、
冷蔵庫8つ置いてるんだ
いつもはね1台なんですけど、その時は、はい、周年ということで、
周年だと冷蔵庫が増える、
はいはい、増えるっていう謎の試みが。
その寿司と酒はじゃあどういう時だって作ったんですか。
そうですね、これは結構僕らが結成してすぐぐらいに、RMTT っていう曲、
はい、ラーメン食べたい、
あ、そうですね、ラーメン食べたいっていう、はい、それがこう割とその我々 の、 そのライブアンセム的な感じになってて、
はい、
でなんかまあ単純に何ですかね、僕らはなんか割とそのシティポップとか、
はい、
こう、まあ、おしゃれみたいな感じでそのデビューした時にこう言われてたんですけど、だからその中でもなんか歌手はちょっとこう面白いことを歌ってるみたいなのが、はいはいはい、まあ、割とその特徴かなと思っていて、
はい、
でまあなんかそのラーメンの流れで、
はい、
まあ寿司、寿司と酒、まあラーメン僕すごい好きなんですけど、
はいはいはい、
まあ、その次に好きなのがまあ寿司なんですけれども、はい、まあちょっとそういう曲を作ってみようかなっていうので、なんかこう歌に寿司みたいなのがこう入ってる曲作ってみようかなっていう、本当にもうあのすいません、特に面白いエピソードないですけど、本当にそれぐらいの軽い気持ちで作っていってたんですけど、なんかこうずっとこうなんていうんですかね、曲にするにはまだこうしっくりきてないというか、そのフレーズだけできてて、
はい、
なかなかそれがこうできてこなかったんですけど、
はい、
なんかこのライブを作っていく中で、あ、そういやあんな曲あったなと思ってこう掘り返してみたら、あ、いけそうみたいな感じで、
はいはいはい、
まあ、多分その句ね、その間にこうたあった時間が多分、まあ、もちろんね、みんなのその技量とかもまあやっぱ多少上がってきてるっていうところもあるし、はい、自分の中でこういろいろ変わってきてる部分もあって、ようやくこう一曲にできたっていう感じですね、
は
い、
この寿司と酒はどこが取り掛かり方だったんですか、は
い、まあ本当にあの寿司と酒っていうのを入れて、それをなんかこうおしゃれに歌いたいなみたいなところから始まっていったんですよね、
はい、あの春よ来いもそうですけども、この寿司と酒も、
はい、
まあいわゆるこうソウル、
はい、
まあ、ゆるソウルっていう感じが気持ちいいなと思って聞いてたんですけど、
はい
はい、そのソウルっぽいものっていうのはやっぱあの 磯野さん磯野くんの中にあるんですか。
そうですね、でももともとなんか結構そういう音楽が好きで、なんかそうですね、まあ、昔から、まあ、日本人の歌手でいうと久保田俊信さんとかすごい好きで、まあブラックミュージックが割とまあ好きだったりするんで、まあ、なんかそういう感じがこう出てるのかなとは思いますね。
そっちですよね、はい、そっちですよねっていうような言い方ですけどね。、はい、この寿司と酒の中の R&L、
はい、
S&S っていうのは何だろうと思ったんですけど、
は
い、
なるほど、この R&L はもう本当に右に左にこうなんか右往左往してこう忙しいみたいな感じのことで、まあ、S&S はもう寿司と酒でそのまんま。
なるほどね、はい、でも5年かかった。
そうですね、5年かかりましたね。
まあ、曲は、はい、まあ、そういう仕事してる間に書いてるんですか、はい、じゃあ。
そうですね、だからもう普通にこう日常生活を送っていく中で何かネタがないかなっていう頭で生きてるっていう感じですね、はいはいはい、で、まあ、そこで思いついたらちょっと仕事をサボって、はい、なんかちょっとこう曲作ったりとかみたいな感じですね、いつも、はい、
高校生の頃、まあ、さっき出ましたけども、はい、その頃はやっぱり弾く方が先でこう曲は自分で作るみたいなところまでも行ってなかった。
いや、高校生の時も一応なんか、まあ、最初はもちろんコピーだったですけど、なんか割とその僕岡山県なんですけど、はいはい、結構その高校生バンドでそのオリジナル曲を作って、なんかその自分で CDR でこうデモを作って焼いて、はいはい、100円とか200円で売ってるみたいなのが結構当たり前のシーンだったんですよ、はい、だから僕もそれに憧れてもう本当に高校生の時からオリジナル曲をなんとなくこう作ってみて、その時メロコアパンクだったんで、その英語もそうあんまり分かんなかったんですけど、インターネットの翻訳サイトとかで、はい、なんとかその英詞にして、ハイスタンダードとかすごい好きだったんですよ、はいはい、だからまあそういう感じでこう無理やりオリジナルを作って、それこそちょっと安いレコーディングスタジオ探して、はい、なんかその学生パックみたいなんでちょっとこう割引してもらってレコーディングしてデモを売るみたいなことは高校生の時からやってましたね、
あ、なるほどね、はい、そのサラリーマン出身っていうよりもちゃんとやっぱり音楽が好きで、
はい、
バンドやってて、
そうですね、
曲も作ってた人がサラリーマンになった、ブラック企業
だったっていうだけなんだ。はい、そうですね。
ブラック企業って どのくらいのブラックだっ、まあ、今は違うんでしょうけど。
そうですね、いや、その時はもうなんだろう、まあ、土日休みではあったんですけど、まあ、常にその、まあ、お客様とこうやり取りする、まあ、営業マンだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、常にやっぱ携帯は鳴りっぱなしだし、あ、まあ、残業は毎日は当たり前で、
はい、
で結構なんか体育会系でそのなんか目標が達成できないと、
はい、
なんかその会社の外周を走らされるみたいな、なんか今考えるとそれ意味あんのっていう感じなんですけど、なんかそういう会社だったんですよね。
あ、
はい、でまあお給料もまあもちろんあんまり、うん、そんな感じでしたね。だからもう夜な夜なウィークエンダーズやりつつ、
はい、
うん、そうちょっともう環境変えようと思って転職したっていう感じですね。
なるほどね、はい、まあ、アルバムのですね、行けたら行くわっていうのはこれは新しいんですか、
は
い、
そうですね、これはもうこのアルバムを作るときに書いた曲ですね、はい
はい、どういう取り掛かり方だった。
そうですね、まあ、なんかちょっとこうノリのいい曲を書きたいなと思ってて、
はい、
なんかこうポップな楽曲に、まあ、ちょっと、まあ、これ一応歌詞の内容が何ですかね、まあ、行けたら行くわってこう、
はい、
ね、多分日本人の皆さんだったら誰でも一度は言われたことあるし、
もうそればっかりでしょ、
言ったこともあるしって、はい、まあなんか本当に行けたら行くわで来る人、
はい、
本当にもう1割2割ぐらいの感じだと思うんですけど、はい、なんかそういうこう日本人特有のその気遣いというか、
はいはいはい、
なんかそういうのってこうやっぱね、今こう生きてる中でなんかそういうこうそう言われてるんだけど、あ、多分来ないなみたいな、なんかそういうこう、はい、心の中のやり取りみたいなのってあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
大人になると、だからなんかそういうのをこうなんかポップに歌いたいなみたいな感じで歌詞を書いていってっていう感じですね、はい、だからなんだろう、歌詞も結構そのなんていうんでしょう、リズムにこうはめれるような感じで、
はい、
割とその攻めたというか、
はいはいはい、
その単語とかもこう超感的にいいものをこう選んでいってっていう感じで作った曲ですね、
はい、これはあのメンバーの方、
はい、
まあ、ベースドラムの方どんな話をしながら作ってたんですか。
これはでもなんかちょっと中盤でセッション的なところが
ありますね、
はい、あるんですけど、なんかまあそういうこうなんだろう、バンドのそのグルーヴ感みたいなものをなんかちょっと出していきたいよねみたいなとこから、まあなんだろう、こういう曲ってあんまり実はやってこなかったりしたんで、なんか割とスタジオでもこうまずこのリズムをこう体に染み込ませるみたいな作業をやっていった記憶がありますね。はい、
まああの凝ってるって言いますかね、はい、変拍子じゃないんでしょうけど、うん、変拍子みたいな、
はい、
こうニュアンスがあったりするっていう、まあある種のこう達者なバンドっていう印象があるっていう
それがこう出てくれればねいいんですけど、はい、
パワートゥーダピープルっていうのはこれは、
これはまあまあなんか立ち上がれみたいなことです、はい、そんな、はい、そんな感じですね。
もうこれ出てきちゃったんですか。
出てきちゃいましたねこれもね。
あ、
はい、
拝
借した感じですね。
拝借した感じ、
はい、
どこまで作ってスタジオに行くんですか。スタジオでこう作りながら演奏したりする。
あ、でも結構このアルバムに関しては僕が割ともう8割ぐらいのデモを作って、
はい、
それをみんなに投げる、それでこうスタジオで確認みたいな感じが多かったですね、
はいはい
はい、今までは割とスタジオで作り上げていく感じだったんですけど、
はい、
そうです、今回は割とそんな感じで作っていて、うん、まあ、細かいアレンジとかスタジオでみんなでこう意見を出し合ってやっていったっていう感じですかね、
はい、
なんか割と今まではこうメンバーが僕が書いてきた曲に対してああだこうだこういろいろ注文をまつけてくるんですけど、
ははは
なんかね今回に関してはなんかあいいじゃんみたいな感じで、スルスルスルスルこう曲ができていった感じはありますね。
あ、
はい、
それはメンバーとの呼吸が変わってきた、それぞれのスキルが上がってきた、
うん、なんか多分そういうところもあるんじゃないかなと思いますね。ちょっと、まあ、まだメジャーデビューして何年だ3年とかなんですけど、
はい、
まあ、ちょっとずつこう円熟とまではいかないですけどまあなんかそういう感じがなんかこう本当にこう心から音楽というか音を楽しめてるなっていう、今まではやっぱその、
はい、
やっぱパンクだったんで、
はいはい、
こうやっぱりそのノリがちょっとやっぱりこうこっち系のそのソウルとか、はい、なんかそういう黒い感じとかっていうのはなかなかこう難しかったんですけど、
はい、
なんかそこがこうちょっとずつこうナチュラルに出せるようになっていったんじゃないかなとは思いますね、
はい、でこのアルバムのですね、13曲のうちの1曲目シナプス、そして2曲目、はい、ロングライド、これも新曲なわけで、
はい、
これはこうアルバムのように1曲目2曲目用に書いてるっていうのは。
そうですね、1曲目のこのシナプスはもうこれは結構書いた時から1曲目だなっていう、
あはは、
はい、感じで、まあ、本当にこう疾走感のある曲なんですけど、
はい、
ちょっとこうなんですかね、これ変、結構割と変な曲でそうなんですよね、なんかちょっとそうピアノのそのコードとかもちょっと変な音だったりとかするんですけど、
はい、
まあ本当にこうサビで変化を止めるなってただこう叫んでるだけなんですけど、
はいはいはい、
もうまさにこう生きていく中でこうそういう停滞するんじゃなくて、
はい、
こう変化を受け入れていこうぜみたいなとこからこう始まるみたいな、
はいはいはい、
ところはもう割と早い段階で構想としてあった感じですね。
あ、なるほどね、
はい、
今度のアルバムはそういう風に始めようみたいな、
はい、
あ、ロングライドもそういう流れなんですか。
そうですね、これが結構ねアルバムのこの中だと割と後半の方にできた曲で、
あ、
はい、まあ、これもなんかそのなんていうんですかね、一応イメージ的には我々こうツアー去年結構バンド史上最長のツアーを回ってたんですけど、はい、全国の、まあ、その朝焼けにこう向かって車でこう高速を走っていくみたいなイメージで、
はい、
あの書いた曲で、まあ、これもなんかこう始まりっぽいというか、
はいはいはい、
これからライブをしに行くみたいな、なんか、
はい、
そういうイメージで作ったんで、これもまあ割と上の方に持ってこようかなみたいなところで、はい、みんなで話し合いながら曲順を決めていった感じですか、ね、
あ、みんなで話し合いながら曲順を決めてった、
はい、
アルバムの初回版にですね、はい、今年の4月7日のオンエアイーストの3周年ライブの音源が入ってるわけで、
はい、
でその今おっしゃった、まあ、ツアーっていうのはこのライブのツアーだったんですかね。
そうです、このワンマンライブの前にやってたツアーですね、去年出した EP のツアーが、はいはい、全国20公演ぐらいやったんですかね、はいはい、
ツアーは今どういう形で回ってるんですか。
ツアーは
まだこうトラック1台みたいなみんなで乗ってく。
そうですね、まあ、九州北海道以外は基本的にも車で、
はい、
まあ、あの機材車と人間が乗る車とこう分けて、まあ、でもみんなでこうギュギュになりながら、はいはいはいはい、行ってますね。
あ、まだ新幹線移動とか
じゃなくて。新幹線移動はもうそうですね、まだちょっと恐れ多くて
、はい、この6曲目のワークハードプレイハードっていうのはそういう歌なんですか、ね、
はい、まあそうですね、まあ、我々働いてるんでね、よく働いて、はい、まあ、週末楽しもうよみたいな、そういう感じですね。
はい、これはそのメロコアの名残はあるのかな。
そうですね、
あんまないかな。
これもなんかこうなんていうんですか、三拍子っていうんですか、
はい、シャッフルっぽい、
ね、シャッフルっぽいこの感じ、もうこうそうですね、やった今までこうやってこなかった感じの曲ですよね、はい、はい、
ドラムの音のね、そのなんかヴィンテッジさみたいなものは、
おお、
心地よかったりもした。
あ、本当ですか。
ですけど、
ありがとうございます。なんか結構そのエンジニアさんが、なんかもともとなんかトラックメーカーをやってた方で、うちのその、ビッグタートルスタジオっていう、折り紙プロダクションさんのスタジオでやってるんですけど、はいはい、もうずっと最初からそこにお世話になってるんですけど、結構そのうちのドラムとそのエンジニアさんが、すごいこうなんかその、音とかそのビートとかに関してはすごいなんか密に やり取りをしてて、
あ、なるほどね、は
い、なんかすごい2人でいろいろディスカッションしながら音を今回は結構こだわって作っていってたと思うんで、
あ、
はい、
飯食って寝るだけもそういうアーバンソウルな感じがあったり。
そうですね、これはですね、実はあれなんですよ、全く全部打ち込みで実はやってる曲なんですよね、これ。
あ、これは。
はい。僕が全部 PC で打ち込んで、
ま
あちょっとバンドっぽくも聞こえると思うんですけど、
ギターも自分なの。
そうです、ギターはね、これ入ってないんですよ。もう本当に
すごいメロウな。
そうですね、はい、もう本当にエレピと八百屋の音と、あとそうですね、なんかシンセとみたいな感じで、で、まあ、これはなんかもうちょっとこれラップでもないんですけど、はい、まあ、ちょっとそういうこう感じで、あれですね、ライブ、これも多分ツアーでこれからやっていくと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、ツアーはツアーでそのちゃんとバンドアレンジでちょっとやろうかなと思ってて、これはまあその音源とそのライブの違いを楽しんでもらえるような曲ができたらいいなっていうところで、はい、あえて全部打ち込みで作らせてもらったっていう感じ、
ね、なるほどね、はい、まあ、そういう面で新しいことをやってるっていう、はい、一つの例ですね、
はい、
でその大塚愛さんと一緒にやってるオレンジムーンフィーチャリング大塚愛、はい、これは、はい、大塚愛さんとは以前からお付き合いがある。
いや、全くなくて、
ああ、
まあ、でももちろん僕が本当中学生ぐらいの時にもデビューされて、
はい、
まあ、ずっともちろん聞いてましたし、
はい、
で僕大塚さんのバラードの曲がすごい好きで、でまあなんか去年に悠々ワンダーランドっていうなんかドラマがあって、はい、その銭湯のドラマなんですけど、
はい、
それのドラマで僕たちがエンディング曲でシラフっていう曲をちょっと使っていただいたんですけど、はい、それのオープニングを大塚愛さんが担当されてて、
あ
ーと思って、でこうそれがあって、で今回こう曲を作っていってる時にこのオレンジムーン そのテーマがあれなんですよ、
はい、
こう、まあ、自分 その昔幼少期のこう思い出みたいな、
はいはいはい、
そういうテーマで、
ええ、
なんか本当にこう同じ学校の友達じゃないんだけど、なんかこう、はい、長期休みでじいちゃんとかばあちゃんの家に帰った時にだけ遊んでた、
はい、
ちょっと年上のお姉ちゃんみたいな、なんか、
はいはい、ええ、
そういうテーマで、でなんかその女性ボーカルにを入れたいっていう思いがもう作った段階であって、はい、でそれでこうちょっと年上のお姉さん的なシンガ 誰かいないかなと思った時に一番最初にこう思い浮かんだのが大塚さんで、
あ、なるほどね、は
い、そのバラードの、それこそプラネタリウムとかの時の大塚さんが欲しいと思って、はい、で全くつながりもないんですけど、まあ、その唯一ドラマでたまたま一緒だったっていうところと、はい、まあ、この曲の世界観にはちょっと大塚さんの歌声がどうしても必要なんですっていう思いの丈を綴りまして、はいはいはい、それをまあ、あのいろんな人を介してあの送っていただいたら快く受けていただいたっていう感じですね。なるほどね。
でもそういうあの思春期、自分がこう多感な時にですね、はい、聞いてたアーティストと一緒に歌うっていうのはどういう気分ですか？
いやーもうね、いまだにこう自分で曲聴いててもなんかやっぱふわふわしちゃいますよね。はい、なんかもう、うん、現実なんだろうかこれはみたいなの思いましたね。
はいはいはい、
でもやっぱあの、なんだろう、でレコーディングがちょっと立ち会えなかったんですけど、はい、そのまあなんとなくのイメージを伝えて、はい、でこう大塚さんが歌ってくれたデータをこう送ってきてもらって、一番最初に聞いた時に、はい、もう本当に僕がこう頭の中で想像してた通りに歌が入ってて、はい、うん、すごい鳥肌が立ったのは覚えてますね。なんかうわーっていう、
俺はそういう世界に来たのかみたいな
まあそういうのもねあるし、うわーなんかこれはちょっとすごいことが起こったなっていう感じはありましたね。
あ、はい、でもそういうあのラーメン食べたいとかですね、
はい、
そのまあ寿司と酒とかですね、
はい、
飯食って、ね、寝るだけっていうこの、まあ、極めて具体的なあの生活感の、
はい、そうですね、
描写と、それでハッピーサードも、はい、まあ、アーマンのナイフもそういう感じじゃないですもんね、
は
い、
あ、そうですね、確かに入り混じってる感じはありますね。
それはまあ、あのこう以前書いたものと今書いたものの違いみたいな現れではあるんですか？
そうですね、なんか割と今まではリアルなことを歌ってたんですけど、はい、なんかまあ何ですかね、今までは結構そういう夜な夜なウィークエンダーズが好きだよみたいな、
はいはいはい、
まあ何かその我々のそのリスナーの方の思いを組んで曲を作ってたみたいなところもここ最近の作品だとあったりして、
はいはい、あ、
だけどなんかもう去年出したInto the Window っていう EP が、
はい
は
い、
なんかそういうものも取っ払ってこうなんか気持ちよく本当にこう風に乗った感じでやっていこうみたいな感じで作ったら、
はいはいはい、
なんか意外とやっぱ皆さんこう、あ、全然こう受け入れてくれた感じがすごいあったんですよ、
は
い、
あ、なるほどね、は
い、なのでもうなんか一回寄り添わなくていいよ、いいやじゃないですけど、うん、
はいはい、
まあなんかその自由に作ろうっていう、
はい、
思いで今回はまあ作っていったんで、
はい、
なんかそういう曲もそうですね、ところどころであったりしますね、
はい、ライブはでもそういうあのある種の泥臭さじゃないんでしょうけど、
はい、
こう仲間感みたいなものはやっぱり、
はい、
その冷蔵庫が象徴するように、
はい、
それはライブではあるっていう、
そうですね、ライブではもう本当にもうあのむき出しの我々というか、なんか、かっこつけては全くないですね。なんか、結構その、やっぱり、さっきも言ったんですけど、シティポップみたいなところにこう分類されることが多いんですけど、
はい、
やっぱりそういうイベントとかに出ると、やっぱちょっとこう、いい意味で浮いてるなとは思いますね。なんか、ライブの感じとか。
ああ、なるほどね、
はい。
音楽よりもキャラクターが浮いてるっていう、そういう感じ。
かなり熱い感じでライブやってるんで、
あ、
はい、
アーバンなライフってのもこれはこれいいですね。
あ、ありがとうございます。
いい、
これあのあれなんですよ、このラインナップの中で唯一その、まあ、一発撮りで撮った曲で、
はい、あ、
はい、いつもはあのドラム撮ってベース撮ってっていう感じで重ねて作っていく、録音していくんですけど、はいはい、まあ、なんかこの曲に関してはこうなんだろう、本当にこう一体感というか、
はい、
なんかセッション感というか、なんかそういうものを出したいなっていうので、
はい、
初めてみんなでせーのって言ってレコーディングした感じですね。フリックとかも聞かずに、
はい、あ、メンバーのあの、まあ、こう資料をいろいろ拝見してたら、
はい、
あのベーシストが3人いるっていう元ベーシストが
そうですね、そうです、うちのベースはもともとベースだし、うちのギターは 夜な夜なやる前は別のバンドでベース弾いてて、
はい
はい、でうちのドラムもなんか昔、ね、学生の頃にベースやってたらしくて、はい、
やっぱりそういうそのベーシストが3人いるとやっぱりグルーヴ感は違うのかなと思ってもしましたけど、
どうなんですかねあんまり意識したことないんですけど、でもなんかそうですね、結構でもなんだろう、ベースへの注文は多いかもしれないですね、
はい、アーバンなライフのこの、まあ、ソウル感、はい、それこそあの都会の色っぽさみたいなものっていうのは、はい、まあ、そういう意識的に出せるものなんですか、曲で出してる。
そうですね、なんかこれもあんまりその完成形が分かってない状態で、
あ、
この曲に関してはもう本当にこうさらっとデモを作って、まあなんか気楽にやってる感じがこう出ればいいやみたいな感じで作っていったんですけど、あ、まあ唯一ちょっとそのなんていうんですかね、あのこれサポートコーラスの、まあ、西エリカっていうシンガーがいるんですけど、西エリカにコーラスで歌ってもらってるんですけど、ちょっとその桑田さんとハラボーみたいな感じをちょっと出したいなと思って
あ、
なんかこう伸び伸びと、
はい、
なんかでそこにこう女性のボーカルがこう重なっててみたいなイメージはあって、はい、それでまあ作っていったっていう感じですね。はい、
まあ、具体的なこう他のバンドの例を出しちゃうと、
はい、
あのキレンジとか、
ね、あ、はい、
あの離れ組とかがもっとこう緩くソウルやるとこういう感じになるのかなとかね、うん、その力入ってない良さっていう、それはご自分たちのパーソナリメンタリティなんですかね、うん、
そうですね、まあ力は確かに入ってないのかな、まあなんか、はい、変なところで入ってるところももちろんあると思うんですけど、はい、まあでもなんだろう、基本的にはこう緩く自然体にっていうところは、はい、始まりではあったんで、まあそういう雰囲気は一番こう出てる曲なのかなとは思いますね。
ゆるソウルっていう言葉があるんじゃないかない
いですね、ゆるソウル、
まあ、チルっていう言葉はねよく使うでしょ、はいはい、
そうですね、
チルじゃないもんなと思って、うん、ゆるだなと思って
確かにゆるソウルってすごい言えてみよう
なま、ね、まあ、感想の一つでしたけどで最後もですね、は
い、
サーティー、まあ皆さん30代っていうことなんでしょうから、はい、
そうですね、
こういう歌になってる、
はい、まあ、これに関しては、まあ、さっきもその熱いところもあるよっていうとこ言ったんですけど、
はい、
まあ、僕らが結成して一番最初に作ったこう自主制作のデモに15っていう曲があって、
は
い、でその曲が結構なんていうんですかね、まあその高校生の時にそういうまあパンクとか、はい、そういうバンドに出会ってすごいこう衝撃を受けて、
はい、
まあ、音楽をやるっていう、まあいい意味でこう人生狂わされたぜみたいな、そういうこう衝動を歌った曲なんですけど、
はい、
まあ、このサーティーはその時を経てこうまあメジャーデビューした僕たちがそのこう思い描いてたそのなんだろう、ようなこう結果だったりとか生活だったりとかっていうのがやっぱりまだこうそこまでには到達してなくて、こういろいろ周りにはすごい夜な夜な最近すごい名前聞くよねとか、こういうフェスに出ててすごいねみたいなこととか結構言ってもらえることもあるんですけど、でもなんかここに来てもともとその仕事の息抜きみたいな感じで始まったバンドがもっともっとやっぱ売れたいというか、
もうそこに来た。
そう、もう やりたいんだ俺たちはっていう、
はいはいはい、
こう思いに今すごいみんななってて、
も
うその思いの丈をただただこう綴ったっていう感じの曲になってて、
はい、
だからまあなんだろう、30代まだまだこうね、あの曖昧なというかね、生活もこういろいろ変化していって、
はい、
こうで。頑張ってるけどまだまだその自分たちが思い描いてるところまでは届いてなくて、
うん、
でこうもがいてる、でも悲観はしてないというか、
はいはいはい、
だからそういうこうぐちゃぐちゃなこう心をこう書いたっていう感じの曲になってますね、
はい、思い描いてるところはどの辺なんですか。
いやまあそうですね、まあバンドとして言ってるのはやっぱゼップツアー回りたいねっていうのとか、
はいはいはいはい、
あとまあもちろん野音だったりとか、はい、武道館だったりとかっていうところはやっぱり、はい、いつか行けたらいいよねっていうのはなんか今までは多分なんかみんな こうふわっとまあなんか売れたいなとか、はい、こうもっと広がったらいいなみたいなのは言ってたんですけど、割とそれこそこのアルバム作る前ぐらいかな、
はい、
なんかその時にこう明確にみんなで一個じゃあゼップ行こうぜっていうのはなんか明確にこう言葉にして目標にしてそこに向かって今進んでいってる感じはありますね。
なるほどね、はい、やっぱりそのまあこうみんなでツアーしている時にやっぱり売れようねとか売れたいねとかいう話は出るわけでしょう、はい、
そうですね。まあ、そこまでなんかガツガツっていう感じでもないんですけど。
ガツガツじゃないもんね。
まあでもなんかみんなこう、うちに秘めてる炎が、結構、あ、今日なんかこいつ燃えてんなみたいな、なんかそういうのはあるんですよね。なんか、はい。まあみんなこう、それぞれね、みんながみんな同じ、こう、わーっていうタイミングは多分ないと思うんですけど、みんななんか、そういう、制作してる間にも、
はい、
あ、こいつ今すげえ燃えてんな、みたいな時期があったりとかして、
はいはい
はい、でもなんかみんな、とにかくこう、前には進んでいこうとしてるなっていうのは、すごいもう、ビンビンに感じながら、レコーディングはしていきましたね、このアルバム、うん、はい。
仕事を取るのか、音楽を取るのかっていう選択をそれぞれが迫られた時期っていうのはあったんですか、うん、
いや、まあそれは多分なかったかなと思います。なんかこう、現状そのなんていうんですかね、まあ音楽だけでこう暮らしていけないんでっていうところももちろんあるかもしれないんですけど、うん、ただ僕はこうどこにこう何パーセント割くかみたいなとこよりは、はい、なんか全部やりたいことをこうやれ、バランスよくっていうのもちょっと違うかもしれないですけど、はい、うん、なんか全部がやっぱつながってってるんじゃないかなと思ってて、まあ、なんか仕事してるからこうそういう仕事してるから感じれることもあるし、生まれた曲もあるし、
うん、
もちろん家族がいて、
はい、
まあ、例えばなんかライブ何本か蹴っちゃったみたいなことももちろんありますけど、なんかでも家族のがいるから頑張れてるし、はい、みたいなところもあるんで、なんか、うん、なんかそこのこう比重は年々こう変わっていったりとか、バランス感とか変わっていってるんですけど、うん、そんな感じですかね。
そういう意味ではこのライブ、このアルバムから、
はい、
まあ始まるっていう感じが強い、
うん、強くなるのかしらね。なんかもうこのバンドはかっこつけなくていいかなってすごい思ってて、まあ僕らもなんかそういう感じでツアーのチケットとか売ったりしてるんですけど、
はい、
なんかもうありのままのバンドでいいなっていうのはこのアルバムを作っていく中ですごい明確に思ったところですね。なんかもうそういう、もしかしたらなんかね、ミュージシャンってこうやっぱある種こう憧れの存在であったりはしたんですけど、なんかもう今ね、働きながらやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるし、なんか変になんかカッコつけなくても本当にこうありのままのバンドであればいいかなっていうのはすごい今思ってるところですね。
働く人たちの星でありたい、
はい、
星になれる。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。